はい、皆さんおはようございます。
Good morning。
ハレルヤ。今日のあの賛美ではすごく恵まれました。
It was a blessing in the present worship time。
あの新しい言語で賛美できたからです。
Because we were able to praise God in new language。
なんか覚えやすそうですね。
It seems like easy to learn。
あのいや多分覚えやすいと思います。
I think it's not that hard。
もうホサナだけは覚えました。
I learned ホサナ。
ホサナだけですね。サムライじゃないですよ。
It's not a samurai。
アメン。 アメン。 はい、今日はちょっと変わったあれですね。 あれ聞いてますね、これ何だ。 ちょっと変わったことをしたいと思います。
Today I want to do something new。
はい、皆さんこのプログラムご存知ですね。
Do you know this program?
Google Earth ですね。初めて見る方。
Is anybody here who has seen it for the first time?
あの今もう本当にいながらにして世界中が見れるようになってます。
With this program you can see the whole globe。
今日あの私、娘と一緒にリナと一緒に、いわきに、ワークショップのために行きますので午後1時過ぎに出ます。
Today I'm leaving around 1 o'clock with Rina to hold a tangerine peeling art workshop in Iwaki City。
あのですから1時までの間に話すべきことがあったら話しましょう。
If there's anything that you want to talk to me about, please talk to me before 1 o'clock。
でも24日の夜には帰ってきます。
I'll be back on 24th。
はい、まあこれもあのイスラエルのレポートの続きなんですけども、
This is a continuation of the report of Israel trip。
今日は皆さんをビジュアルにエルサレムに連れてきたいと思います。
Today I'd like to take you to Jerusalem。
あのもう動いてますけど、イエルサレムはこの地中海の東端ですね。
Jerusalem is in the east end of the Mediterranean Sea。
東端にあります。そしてあこの方がいいです。そしてこのエルサレムの、ちょっと東の方ですね。ここが町の中心なんですけども、
This is the central part of Jerusalem。
ちょっと東の方で、ここも境界線で言えばパレスチナとのもう本当に境界線の方になるんですけども、ここに
It is closer to the separation walls。
ご存知のこのエルサレムの旧市街の城壁がありますね。
This is the wall, west walls。
これがあれです。
あ
の黄金のドームですね。イスラムの神殿、神殿というか旧なんだ宮ですね。でこの部分のあ違うこっちだ。この部分のこの辺りが西壁といういわゆる嘆きの壁があるところです。この辺りに昔神殿があったと言われています。
Around this area there used to be, they say that there used to be the temple of God。
そしてこの辺があまり谷に見えないんですけど、ケデロンの谷といってちょっと谷間になってます。
This is the valley of Kedron。
あのユダが首を吊って落ちたのがここだと言われています。まあどうでもいい話ですけどね。でその反対側にここにあるのが
On the other side。
この辺りがオリーブ山ですね。
This area is a Mount Olive。
でここにあるホテルがあのセブンアーチスといって、私たちが泊まろうとしてムカデが出たホテルです。
This is a hotel we were about to stay。
あのこの上から見ると
Because of the centipede we didn't stay。
あのちょうどエルサレムの市街が
From here you can overlook
見渡せる
the city。
いつものあの景色が見えるやつですね。はい、で今日は、このエルサレムではなくてエルサレムの東にある
Today I wanna, I want us to look at the eastern part of Jerusalem.
このベタニアと呼ばれるところが舞台です。ちなみにですね、これオリーブ山の頂上がこの辺なんですけども、
the top of the Mount Olive.
トム・ヘスの祈りの塔は、
the prayer tower
ここにありますね。
of Tom Hess is in, located in this place.
はい。そしてもうここ、これに見えるこれがこれ道路じゃなくて。分離壁ですね、壁です。ですからもう普通はこれより東には行けないですね。行きにくいです。ですからもう本当に東、一番ベタニアに近いところにこのトム・ヘスの祈りの塔があるということです。
トム・ヘスの prayer tower is very close to Bethany.
で、これ道が Google マップで見ても道がなかったんですね。
Actually, there was no road to the prayer
tower. ちょっとここ最後すごい坂になってまして、かなり行きにくいところです。
Just near the Tom Hess's prayer tower.
で、ここで26年前から24時間の祈りの塔をトム・ヘス先生はしたされています。
And in this place, they have been a prayer tower praying 24/7 since 26 years ago.
で、なんでかなってやっぱり不思議に思ったんですね。
I was wondering why.
でも行ってみて分かったことは、これはベタニアに一番近い、エルサレムから一番近いところだということです。
It is closest to Bethany from Jerusalem.
このベタニアというのは特別な場所です。
Bethany is a special place.
なぜかというと、イエス様がそこから天に昇られたからです。
Because Jesus went up to heaven from that place.
まあ一般的にはオリーブ山と呼ばれていますけども、
Generally speaking,
ちょっとルカの福音書を開いてみましょうか。
Olive,
ルカの24章ですね。
Luke 24.
オリーブ山の根拠は、まあ一つはそこにイエス様が再臨されるからですね。
One of the reasons why Jesus went up to heaven from Mount Olive was because he is coming back to Mount Olive.
使徒の働きにはこの弟子たちがイエス様と別れた後にオリーブ山からエルサレムに戻ったと書いてあります。
In the book of Acts, after
イエス様が天に昇った後に
Jesus ascended to heaven,
弟子たちはオリーブ山から都に戻ったと書いてあります。
Disciples went back to the city from Mount Olive.
まあオリーブ山から戻ったんであって、オリーブ山で昇天したとは書いていないんです。
But it doesn't exactly say that that Jesus ascended to heaven from Mount Olive.
で、ルカの24章の48節からお読みしますと、
Luke 24:48。
またその前に、46から読みましょうか。46から最後までお読みします。
On.
こう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めが、エルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。さあ、私は私の父に約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは、都にとどまっていなさい。それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らが離れていかれた。彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。アーメン。イエス様は弟子たちをどこに連れて行かれましたか？
Where did Jesus take the disciples?
どこですか？皆さん下見ているから分からないですね。はい、どこですか？ベタニアですね。
Bethany.
で、そこで手を挙げて祝福されて、祝福しながら天から天に登っていったということです。
And he blessed them, and then, while he blessed them, he was parted from them and carried up into heaven.
つまりこのイエス様はベタニアから天に登ったということです。
So, according to this part of scripture, it says quite clearly that Jesus ascended to heaven in Bethany.
このベタニアというのはエルサレムの東にあります。
Bethany is located in the eastern part of Jerusalem.
皆さん、エゼキエル書47章の言葉を思い出すでしょうか？
Do you remember the verses in Ezekiel 47?
ここに神殿があったんですけども、
It was a temple.
ここから東の方に水が流れていくんです。
The water will flow from the temple to the east.
そしてそれが視界まで流れていくと書いてあります。
And the water goes to the Dead Sea.
もうこのベタニアよりこの東側はどうでしょうか？
What about the eastern part of Bethany?
もう荒野です。
This is a wilderness.
荒野で視界に至るんですね。
Desert and a wilderness, and then it reaches.
ですからもう本当にこの荒野の一番端っこにこのベタニアがあるということです。
Bethany is in the end and the closest place to the desert area.
ハレルヤ。ですから。イエス様はその場所を昇天の場所にと選ばれたんです。
Jesus chose this place as a place to ascend to heaven.
まあこのよくオリブ山と言われているのになぜそういう勘違いが起こるかと言いますと、結構ね、聖書を理解するのに伝統というものが重んじられています。
Sometimes when we read the Bible, they consider the tradition so much.
ですから素人でも聖書を素直に読めば新しい発見があるということです。
But when you read it with a fresh open heart, then you can understand clearly.
この聖書というのは2000年間研究されている書物ですけども、
The Bible has been studied for over 2000 years.
いまだに普通に読めば普通に新しい発見があるという素晴らしいことですね。
It's amazing that when you read the Bible, you can find new discovery.
これは別にレーマの話をしているわけではありません。
I'm not talking about Rhema.
なんか啓示を受けて新しい発見をする話をしているわけではありません。
I'm not talking about receiving revelation.
そうじゃなくて普通に読めば普通にわかるということです。
But you read.Just simply, and then you can understand new things.
先週死者のバプティスマの話もしましたけども、
Last week I talked about the baptism of the
dead. なんか理解しにくい聖書の言葉と言われていると言われていましたけども、
I say that it is a difficult part of the Bible.
実は普通に読めば普通に理解できるというそういうことを話をしました。
But if you read it just simply, then you can understand clearly.
ですから皆さん聖書を読みましょう。
So let's read the Bible.
宗教的な言い伝えとかみんながこう言ってたからとかそういうのなしにして読んでいきましょう。
Apart from what the majority of the people say or the you know what the other books say, but just read it with open heart.
まあとにかくこのベタニアというのはイエス様にとって特別な場所だったんですね。
Anyways, Bethany was a special place
for Jesus. よくベタニアまでベタニアで宿泊されていたそうですね。
Jesus stayed often in Bethany.
マタイの21章17節を見ると、
Matthew 21:17、
こう書いてますね。まあ短い言葉ですけども、イエスは彼らを後に残し都を出てベタニアに行きそこに泊まられた。21章の17節ですね。
He left them and went out of the city of Beth to Bethany and he long lodged there.
この時にイエス様はこのあれですね、有名な話、この都で物を売ってる人たちを追い出したっていうそういう話が出てきています。
He just cast away all the people who were doing the business in the temple.
でここでイエス様はこのね。この神殿をこの金儲けの道具に使っている人たちを追い出すという一大事業をしたわけですね。
Jesus cast away all the people who were doing the business there in the temple of God.
で、そしてその後で彼はこのベタニアに行かれたんです。
After that, he went to Bethany.
で、聖書を読むとその後またエルサレムに戻ったそうです。
After that, he went back to Jerusalem.
まあベタニアとエルサレム決して遠くはないけども。
Bethany and Jerusalem are not far from each other.
けれども、まあ、わざわざなんでベタニアに泊まりに行くんだろうかと。
But I wonder why he goes all the way to Bethany.
なぜならそこに居心地が良かったからです。
Because he was comfortable there.
なぜならばそこに彼の友達がいたからです。
Because he has his friends there.
イエス様の友達は誰でしょうか。
Who are the friends of Jesus?
そこにはマルタ、マリア、ラザロが住んでいたんですね。
で、マルタ、Mary Lazarus lived there.
皆さん、イエス様に友達がいたって話してますか？
Do you know that Jesus had his
もちろん聖書は私たちにね、ね、あなたはね、私は友と呼んだと呼びましたから、私たちはイエス様の友達なんですけども。
Of course, the Bible says we are friends of Jesus.
まあでもイエス様は弟子たちと一緒にいるときはあんまり心休まらなかったと思います。
But when Jesus was with disciples, maybe he was not too comfortable.
なんかちょっとうまいこと言ったと思ったらね。
When things seemed to go well,
弟子たちがなんか互いに言い争ってるんですね。
Disciples were fighting. I mean,
何の話をしてるかというと、誰が一番偉いかって話をしていました。
Who is greater?
すごいですよね。イエス様きっと頭を悩ましていたと思います。
Maybe Jesus had a headache.
ですからまあイエス様は弟子たちを友と呼びましたけども、
Jesus called them friends.
まああんまり休まらなかったかもしれないと思ってしまいます。
But maybe he was not that comfortable.
でもどうやらこのベタニアはイエス様が安らげたようです。
But in Bethany, it seemed that he had a, was able to have rest.
なぜベタニアを愛していたんでしょうか。
Why did he love Bethany?
そこには献身した人がいたからです。
There, there were people who devoted themselves.
ルカの福音書の10章を開いてみましょう。
Luke 10.
10章の38節ですね。
Luke 10:38。
どうやらこの話からして初めてこの時にこの兄弟たちに出会ったようですね。
There Jesus met these people for the first time。
ルカの福音書10章の38節から42節までを読みします。
Luke 10:38-42。
さて彼らが旅を続けているうちイエスがある村に入られるとマルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろもてなしのために気が落ち着かず身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろんなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。アーメン。ここにこの、ま、彼らとの出会いのエピソードが出ています。
This is a place how this talks about how he met these people。
まあ、ここに2人の姉妹が出てきますね。
Two sisters。
まあ、御言葉に聞き入っているマリアさんと、そして奉仕をしているマルタさんです。
Mary, who was listening to the teaching of Jesus, and Martha was serving.
まあ普通に単純に読めば、まあもちろんイエス様はマリアがいいことをしてマルタがそうではないように言ってるように見える、聞こえるかもしれないけども。
It may seem like Mary was doing the good thing and Martha was not doing good things.
だけどその別にマルタが奉仕してるのを悪いと言ってるわけではありません。
But Jesus did not say that the It was wrong for Martha to serve.
彼女の心が落ち着かないでいることに対して言ったんです。
He said, it was not right for Martha to be troubled.
なぜマルタが落ち着いていないのをイエス様はそれは良くないと思ったんでしょうか。
Why did Jesus think that it was not good for Martha to be worried and troubled?
単純にマリアのように御言葉を聞いたらいいのにっていうね、ちょうどイエス様が18番のメッセージをしている時だったから、いやここぜひ聞いてほしかったかなとか、そういう意味で言ったわけだけではないと思います。
It was not saying because he wanted that teaching to be heard by Martha at that moment.
なぜならばイエス様はマルタに落ち着いてリラックスしてほしかったんですね。
Jesus wanted Martha to be relaxed and to be calm.
イエス様はリラックスした場所が好きなんです。
Jesus liked to be in a relaxing place.
私たちがもちろんイエス様の元に行くときにリラックスします。
We go to Jesus, we are relaxed.
イエス様の元に行くときに心落ち着かない人いるでしょうか。
Anybody here when you go to Jesus, you feel restless?
まあそれは妨げがあるからです。
Well, maybe you feel restless because you have some hindrance.
私たちはイエス様の元でもう完全なる全く安息を得ることができます。
We can find a perfect peace in the presence of Jesus.
けれども、そうですね。それにはまあ時々妨げがあるということです。
But there might be some hindrance sometimes.
ですからイエス様は私たちがこの安らぐことを願っているんです、ね、
Jesus wants us to rest.
なぜならばそれこそイエス様にとっても安らぎだからです。
Because that is also rest for Jesus.
皆さんそのことを知っていましたか。
Do you know that?
私たちがイエス様の元に行くときに安らぐだけではないんですよ。
When we go to Jesus, if we rest, we are not the only ones to rest.
イエス様も私たちの元に来るときに安らがれるんです。
When Jesus comes to us, he also rests.
なんか初めて聞いた話だというような顔してる人もいるかもしれないけども、
Might,
例えばですね、
like、it's the first
賛美、賛美ですね。
For example,
賛美を歌うときに
When we sing praise to God,
私たちは神様に歌いますよね。
We sing to God.
だけど神様が私たちのために歌ってくださることをご存知でしょうか。
Do you know that God also sings
of us? ゼパニア書の
17
章です。3章の17節です。賛美を歌うときに、賛美は私たちが主に向かって歌うだけではありません。
When we praise God, we are not the only ones to sing to God.
聖書に何て書いてるでしょうか。
The Bible says.
ゼファニア書3章17節を読みします。
Zephaniah 3:17.
あなたの神主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。アメン。皆さん、主ご自身が歌われるんですよ。
The Lord himself will sing.
知ってましたか？
Did you know that?
皆さん、私この聖書の箇所初めて読んだときに、私はもう飛び上がらんばかりにびっくりしました。
When I first read this part of the Bible, I was almost jumping.
っていう。で、ここに書いてる意味のことが本当に分かったら、私たちの信仰生活に改革、大変革を与えます。
When we understand that the Bible really there will be a revolution in our lives.
それまでね、私はイエス様はもう単なるおすがりしても助けてくださいっていう存在だと思ってたんですね。
I thoughtI was just singing to God and depending on God and then asking Him for help.
でもちろんイエス様はね優しいからね、よしよし助けてあげるよっていうそういう感じだったんですね。
That He was just there to be willing to help us.
でもこの主ご自身が私たちのために歌ってくださるんですよ。
But here it says He will rejoice over us.
そして喜ばれているんです。
He rejoices over us.
主は皆さんのことを喜ばれています。
The Lord rejoices over you.
どうぞ隣の人に言ってください。
Please tell your neighbor.
主はあなたを喜んでますよ。
The Lord rejoices over your life.
主はあなたを歌ってますよと言ってください。
As the Lord sings for you.
アーメン。歌って歌われる方です。
The Lord is the Lord of singing.
ですから同じように主は私たちのうちで安らがれるんです。
In the same way, when we rest in Him, He will rest in us.
エペソ人への手紙の3章に
Ephesians 3
こういう言葉があります。エペソの3章の16節から17節まで
Ephesians 3:16-18
どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでくださいますように。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が18も読みましょうね、これ最後まで読まないとあれですね。まあ いや愛に基礎を置いているあなた方が知ることができますように。アーメンっていう言いたいのは17節ですね。ここにあなた方の心の内に住んでくださいますようにと書いてあります。
Verse 17 says ChristMay dwell in your heart.
イエス様が住んでくださいますように。
May Christ dwell in your heart.
ちょっとこれ読んでなんか変だなと思いませんか？
Don't you wonder?
住んでくださいますようにってことは、もしかして住んでないんじゃないんだろうかと思うかもしれません。
If there is a prayer such, then maybe he may not dwell.
どういう意味で住んでないんでしょうかね？住んでるんでしょうかね？
Doesn't he dwell?
イエス様住んでますか？住んでないですか？
Does Christ dwell in your hearts?Or not.
あれどっち皆さんどっちですか。
Which
イエス様は皆さんのうち住んでますか。
Christ dwells in you.
アーメン。住んでますね。
Yes.
アーメン。じゃあなぜわざわざ聖書にこういう言葉が書いてるんでしょうか。
Then why does the Bible say that may Christ dwell in your hearts?
この言葉は日本語に訳した時点で住んでいるって書いてるけど、これ住むってのは普通の住むじゃないんです。
Dwell.Means a special thing.
ギリシャ語でこの加藤っていう加藤さんいないですね、ここにね。
In Greek,
加藤っていう言葉が使われています。
Dwell is kato in Greek.
これは普通の住むとは違うんです。
It is different from the just regular live.
安定して住むんです。
Dwell means live stably.
イエス様が安定して住むようにと言ってるんです。
Live stably.
ということはイエス様は住んでるけど安定してない時があるということです。
That means it the other.Way, otherwise it's possible.
それはどういう時にそれが起こってしまうんでしょうか。
In which occasion?
まあ不安定だというそういうことなんですけども、私たちが忙しくしている時に安定できないんです。
When we are busy moving around, Christ may not live stably.
だからイエス様はマルタに言われたんですね。
That's why Jesus says to Martha.
イエス様も私はあなたのところで安らぎたいんだと。
Jesus said.Here to Martha. Like,
もちろん奉仕をするのは素晴らしいことです。
In you. It's wonderful to serve.
もてなす者がいなければね、食べることもできないですしね。
If there's nobody to serve and be hospitable, then we cannot eat.
ですから忙しく動くこと自体は問題ありません。
So there's nothing wrong with moving around.
けれども心が落ち着いていないんです。
But if The heart is not.
そして妹を責める心を持っていました。
And Martha was also blaming her sister.
その状態だと落ち着けれないんです。
In that situation, there's no peace.
ですから今日言いたいことは。
That's why today I want to tell you.
主は皆さんに安らぎを与えます。
The Lord will give you rest.
それと同時に皆さんにのうちで安らぎたいんです。
And at the same time, the Lord wants to rest in you.
わざわざ皆さんのところに行きたいんです。
He wants to come all the way to our life.
エルサレムからわざわざオリーブ山を通って山を登って下ってベタニアまで行ってそこで宿泊してまたわざわざエルサレムに戻るようなそういうことをしたいんです。
Jesus went all from Jerusalem over Mount Olive all the way to Bethany. Stay and stay at your place.
そしてそこはもう本当にこの良い霊的雰囲気の場所だったんです。
That was a very good spiritual atmosphere.
ですからそこでは奇跡が起こったんです。
That's why in that place there were miracles.
有名なヨハネの11章の17節からですね。このラザロのよみがえりの話、皆さんご存知でしょうか。
John 11 it talks about the resurrection of Lazarus.
この聖書の箇所を詳しく読まないですけども。
We will not go into details.
もし読んだことない人がいたら、あるいは読んだことある人ももう一度読んで家帰って読んでみてください。
I'd like you to take time to read it when you go home.
なぜならこれはイエス・キリストのよみがえりのひな型だからです。
Because that is a type of the resurrection of Jesus.
なんでそのような奇跡がここで行われたんでしょうか。
Why did this kind of resurrection and miracle happen?
そこは信じる雰囲気があったからです。
Because there was an atmosphere of faith.
皆さんマタイの13章の言葉を覚えているでしょうか。
Do you remember the verses in Matthew 13?
イエス様が自分の故郷に戻られたんですね。
But Jesus went back to his own hometown.
そうするとみんなはね、あれはもうマリアの息子大工じゃないか、何やってんだってそういう感じなんですね。
And the people there were talking about him saying, "Oh, he is the son of Mary."
尊敬されないんですね。
He's the son of the carpenter.
私も実家に入って兄弟と私のね実際の兄弟と一緒に話をしているとなんかそういう気持ちになってしまいますね。
When I go back home and with my elder brothers and they treat me like no respect.
故郷では尊敬を受けないというのは本当なんだということを感じますね。
And it's true that you don't receive respect in your
own hometown. でその結果何が起こったでしょうか。
Then what happens?
このマタイの13章の58節にこう書いてあります。
Matthew 13:58.
そしてイエスは彼らの不信仰のゆえにそこで多くの奇跡をなさらなかった。
He didn't do many miracles because of the lack of faith.
ですから皆さん、そうであるならば信仰がある場所は奇跡が起こるということです。
That means where there is faithThere will be miracles.
信仰がなければいくらイエス様でも奇跡を行うことができなかったんです。
Where there was disbelief, then even Jesus couldn't do many miracles.
でもとにかくこのベタニアにおいてはもう最高の奇跡の一つであるよみがえりが起こったということです。
But in this place of Bethany, one of the greatest miracles
of resurrection happened. なぜ起こったんでしょうか。
Why?
そこは信じる雰囲気があったからです。
Because there was an atmosphere of faith.
もう期待求める気持ちがあったからです。
They had a heart to seek the Lord.
ですからそこには真の礼拝者も自然と集まってきたんです。
That's why the real worshippers gather.
マタイの26章を開いてみると
Matthew 26.
ちょっと待って、マルコの14章の方がいいでしょうかね。大体似たような話がいっぱい載ってるんですけども、マルコの14章の3節です。
Mark 14:3.
ここにイエス様がベタニアで雷病人シモンの家にいたんですね。
Jesus was at the house of the leper.
そこにこの一人の女がやってきて、純粋で非常に高価なナルド油に入った石膏の壺を持ってきて、その壺を割ってイエス様の頭に油を注いだと書いてあります。
And there a woman came having an alabaster flask of very costly oil of spike.
これも非常に高価、100万円とかそういうぐらいの値打ちがあったそうです。
And they say that this oil costed about 1 million yen.
当時この高価なナルドの油というのは一つの財産を貯金するようなそういう手段として蓄えていたものです。
They used this flask of oil of nard was like savings.
そしてそれを砕いて、
But she broke it.
油を注いだということはもう元に戻らないということです。
She broke it and poured it. That means it will never come back.
つまりもう後戻りしないということです。
She just gave it away totally.
もう振り返らないということです。
She will She gave away all.
あのところであの最近ダビデの幕屋というあのあれ祈りの CD が出てますけども。
Nowadays they have the CD of a Tabernacle of David.
あのそこにも宣伝が貼ってあると思うんですけども。
I think they have a announcement here.
あの表紙の絵があの割れた壺ですね。
And the picture on the CD cover is the broken flask.
もうそれはもう本当に心をすべて注ぎ出す祈りを意味しています。
That represents the heart pouring out totally to the Lord.
そこにつまり真の礼拝者がいたということです。
There was the true worshipper.
しかし周りの人たちはそれを理解できなかったんですね。
The other people didn't understand.
あのなんてもったいないことをするんだ。
And they were saying, "Wow, she wasted."
もっと高く売って貧しい人に分け与えれたのに。
She could have sold it at least to use it to help the poor.
でも実際そういうことを言ってる人は実は本人は与える気なんてなかったようですね。
But the person who was saying those things.Didn't have any heart to give.
その時にイエス様はこの特別なことを言われました。
At the time, Jesus said,
あの貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。つまり人を助けたければ助けるチャンスはいくらでもあるんですよと。
You have the poor with you always. That means you can help the poor anytime you want to.
けれども今は特別な瞬間なんだと。
But this is a special moment.
私はいつもあなたと一緒にいるわけではないから。
I'm not with you all the time.
もうイエス様はこれ十字架を目前にしていたそういう時だったんです。
Jesus was about to be crucified.
そしてこの女の人はよく訳が分からずに油を注いだのかもしれないけども。
She might have poured the oil over Jesus without understanding too much.
それは予言的な行動でした。
But it was a prophetic action.
それはイエス様の葬りの準備だったんです。
It was a preparation of a burial of Jesus.
そしてイエス様はこのような宣言をされました。
And Jesus declared.
マルコの14章9節です。
Mark 14 verse 9.
誠にあなた方に告げます。世界中のどこででも福音が述べ伝えられるところならば、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。アーメン。
Wherever this gospel is preached in the whole world, what this woman has done will also be told as a memorial of her.
イエス様がこのような宣言をされたことっていうのは他にあんまりありませんよ。
There are not many other occasions that Jesus did this kind of declaration.
イエス様にとって特別なことだったからです。
Because it was a special thing for Jesus.
皆さん、心を注いで主を礼拝する、それはイエス様にとっても特別な出来事なんです。
When we pour our hearts completely to the Lord and worship Him, it's a special thing for Jesus.
ですからイエス様はそのような宣言をされたんです。
That's why Jesus made this kind of declaration.
イエス様がその信仰を見て感動されたということです。
Jesus was touched by seeing this heart of the worshipper.
あの別の聖書の箇所でね、百人隊長のこの信仰、お言葉だけをください。そうすればしもべは癒されるという信仰の言葉を聞いて、このイエス様は感動されたということが書いてありますけども。
In other part of the Bible, Jesus was also surprised by seeing the faith of the centurion.
あの皆さんイエス様は感動されるんですよ。
Jesus is touched and moved.
皆さんを見るときに感動するんですよ。
He sees us, he is touched.
なんか信仰の戦いがちっぽけに思えるかもしれません。
You might feel your battle of faith may be such a small thing.
この小さな信仰の戦い勝って一体になるんだろう、何になるんだろうか。ね、ちょっと誠実さを保ったからといって誰も認めてくれないに違いない。
Even if I remain faithful to God and nobody recognizes that.
でもそんなことはありません。
But that's not right.
神様は見てるんです。
God is watching.
そして感動してるんです。
And he is moved.
そして今日も感動してます。
He is moved.
皆さん感動されるにふさわしい方々ですよ。
You are worthy to move the heart of God.
アーメン。アーメンでしょうか。ハレルヤ。ですからそのために私たちは何が必要なんでしょうか。
What do we need?
あの最初にマルタとマリアの話をしましたけども、
I talked about Mary and Martha.
神様の前でまず私たちが安息を得るということです。
First of all, we need to find rest in the presence of God.
ネヘミヤ書の13章を開いてみましょうか。
Nehemiah 13.
ここに安息日についての教えが書いてあります。
There's a teaching about the Sabbath.
安息日っては何なんでしょうか。
What is Sabbath?
安息することです。
Is the time to rest.
13章の16節ですね。
13, 16.
このエルサレムにこの、ね、宮が建てられ、城壁が作られたんですけども。
When they built the walls,
この安息日に荷物運んで商売しちゃいけないって言ってるのに、 この運ぶ人たちがいたんですね。
They were told not to carry the burdens on the Sabbath, but they were doing it.
ネヘミヤの13章の19節から22節。
19-22 of chapter 13 of Nehemiah.
を読みします。安息日の前、エルサレムの門に夕闇が迫ると、私は命じた扉を閉めさせ、安息日が済むまでは開いてはならないと命じた。そして私の若い者の幾人かを門の見張りに立てて、安息日に荷物が持ち込まれないようにした。それで商人あらゆる商品を売る者たちは、一度か二度エルサレムの外で夜を過ごした。そこで私は彼らを咎めていった。なぜあなた方は城壁の前で夜を過ごすのか。再びそうするなら私はあなた方に手を下す。その時から彼らはもう安息日のために来なくなった。私はレビ人に命じて身を清めさせ、安息日を清く保つために門の守りにつかせた。私の神、どうかこのことにおいてもまた私を覚えてください。そしてあなたの大いなる慈しみによって私を憐れんでください。この時にこの主は安息日に何をしてはいけないと言われたんでしょうか。
What did the Lord forbid the people to do?
荷物を運んではならないと書いたんです。
The Lord said, "Do not carry burdens."
今言ってるのは文字通り荷物を運ぶことを言ってるわけではありません。
It's not like a physical, thing.
エルサレムに行くと、イスラエルに行くと、もうなんかもう本当に議事通り律法を守ろうとして、ちょっとまあバカげたって言ったら失礼なんですけども。なんかそういうのもたまに見かけていました。
When we were in Jerusalem, we saw people just following the Sabbath laws.
エレベーターがボタンを押すのが仕事だから、ボタンを押さなくてもいいように一回ごと順番に止まって登って止まって降りるエレベーターがあります。
There was an elevator for Sabbath in Jerusalem, so that you don't have to push the button because pushing the button is a work.
安息日の朝、私たち祈りの塔に行こうと思って車を運転してたんですね。
We were driving to go to the tower, prayer tower on the day of Sabbath morning.
周りに車が一台も走っていないんです。
We didn't see any other cars.
なんかちょっと不安になってきました。
We started to feel uneasy.
で、そうすると黒ずくめの朝聖党派の人たちがいっぱい歩いてるんです。
And we saw ultra-orthodox Jews walking on the road.
道路の真ん中を歩いてるんです。
In the center of the road.
弾けるもんなら弾いてみろっていう。
They were like, maybe they looked like they were challenging us.
車を運転する私たちは外国人だから別にいいのに、ユダヤ人じゃないのに、まあとにかく最後になるとそのメインロードなんですけども。
It was a main road.
札幌で言えばもうこのあれですよ。環状通りみたいなメイン道路なんですけども。
It's like the 環状通り here. It's a huge and main road.
エルサレムの中心からまっすぐ行って視界に向かう、つまり一番のメインロードなんですけども。
It's a main road. From Jerusalem to the Dead Sea area.
柵で塞がれてるんです。
There was the how do you say the barricade.
私たちどうしようかと話し合いました。
And we were wondering what we should do because we were going through this road.
でも言ったんですね。これきっと無理に入ると石投げられるという。
Then we remembered, oh, if you drive through this area of section of ultra Orthodox Jews, they will throw stones at the cars.
レンタカーなのに傷つけられたら困る。
We don't want any damage on the
car. それでもうすごい大回りをして、
so we went around the area.
そういう出来事をしたがあったんですね。
So that kind of thing happened.
まあそれは彼らの文化ですから別にとやかく言うつもりありませんけども。
I don't say anything against them because that's their culture.
でも今言いたいことは文字通り仕事をするしないというそういう話をしているわけではありません。
It's not just like literally working or not working.
そうではなくてこの荷物を背負う話をしています。
But here, it's a carry the burden.
重荷を背負う話をしています。
Do not carry the burdens.
私たちが主の前に出るときにも重荷を下ろさない人がいます。
There are people who go to the presence of God without putting down the burden.
下ろせない人がいます。
They cannot put down their burden.
御言葉を聞いているときにも重荷でいっぱいです。
When you listen to the word of God, you are still heavy with burdens.
ちょうどマリアが御言葉を聞き入っているときに、
It's just like while Mary was listening.
マルタが重荷でいっぱいになってるように。
Martha was full of burdens.
そして妹を責める気持ちでいっぱいであったように。
And had just a rebuking heart.
この安息すべき時に安息できない場合があります。
There are times that we cannot rest when we should rest.
また賛美をするときに。
When we praise God.
皆さん、賛美礼拝って言いますよね。
We say praise and worship.
もちろんこの日曜日のプログラム10時半から12時の間、あの礼拝ですけども。
We on Sunday between 10:30 and 12 we have worship.
まあうちの教会では集会と呼んでますけども、一般的には礼拝と呼ばれています。
But usually they call it a service.
この礼拝の本質は何なんでしょうか。
What is the essence of service?
もちろん御言葉を聞くことや祈ることもありますけども。
Of course we pray and listen to the word of God.
あの賛美礼拝というみたいにこの賛美歌うそのものが礼拝な行為なんです。
Singing to the Lord and praising God is an act of worship.
主のもとにまっすぐ入っていくときです。
When it is a time to go into the presence of God.
まああの至聖所に入るという言い方はしますけども。
Sometimes we say we go into the holy of holies.
まああの私はこの至聖所との壁は幕が崩れたわけですからなくなったわけですからもはや至聖所と聖所の区別がないんですけども、まあ、とにかく神の一番深いところに入っていくそういうチャンスなんです。
We go deeply to the presence of God.
あのにもかかわらずこの安息できない場合があります。
But still, there are sometimes that we cannot rest.
ですから私は今しているのは別に日曜日に仕事をするかしないとかそういう話をしているわけではありません。
I'm not talking about you should not work on Sunday.
あのもちろん教会に来るのが一番だと思ってますけども。
Of course, it is best to come to church on Sunday.
この御言葉を聞き賛美し交わるのが大事だと思ってます。
It is very important to gather together.
でも文字通りにそうするかしないか以上に言いたいことは、
But even more than that,
この私たちが死の前に出るときに安息しようじゃありませんかということです。
We need to have rest when we come to the presence of God.
重荷を下ろすべきなんです。
We need to put down the burden.
皆さん、あのね、神様以外に私たちの安息はありません。
There is no rest apart from the presence of God.
アメンでしょうか。もう唯一の希望ですよ。
That's the only hope for us.
究極的に言うならば、
Ultimately.
もちろん私たち地上で生きている限りやることもあるし、ね、他にもいっぱいやることありますけども、
We have different things to do.
だけども、このイエス・キリストが唯一の救いであることを私たち希望であることを認めるべきなんです。
But we need to recognize Jesus is the gives us the rest.
そうであるなら私たちがこの死の前に出るときに、
And only hope. So when we go to him, we'll praise him.
御言葉に耳を傾けるときに、
we'll pay attention to the
まだ交わりをするときにも、
when we have fellowship.
私たちのこの重荷でいっぱいであるならば、
if we are full of burdens.
このイエス様はこの落ち着けないんですね。
Jesus cannot rest.
イエス様落ち着きたいんです。
He wants to rest.
加藤をしたいんです。
He wants to do kato.
安定して住みたいんです。
He wants to dwell.
そして高らかに歌って皆さんのことを喜びたいんです。
He wants to rejoice over us.
もう歌ってるんですよ。
We're singing.
その歌ってる声を響いて声に耳を傾けてほしいんです。
He wants us to listen to his singing.
この画家に書いてるように、
just like written in the Song of Songs.
このあなたの声を聞かせてくれ。
And the Lord says, "Let me hear your voice."
ハレルヤ、皆さん。神様は皆さんを求めてるんですよ。
God is looking for you, searching you.
隣の人に言ってください。
Tell your neighbor.
あなたは求められてます。
God is looking for you.
アーメン。求められてるんですよ。
God is searching for you.
神様に全能の神様に求められてるってすごくないですか
？Almighty God is looking for you.
なんか興奮してきませんか
？Don't you get excited?
私興奮してるんですけども。
I am excited.
うまく伝わればいいんですけども。
I hope to communicate that with you.
伝わってると思います。
I hope you understand.
ですからこのね、イエス様はマルタをにちょっと注意したということです。
That's why Jesus said things to Martha.
皆さん重荷を下ろしましょう。
Let's put down our burdens.
そしてあの祈る時にはもう祈りましょう。
When we pray, let's pray.
賛美するときには思いっきり賛美するんです。
Let's praise God. Let's praise the Lord.
そうするならばもう本当に主が戦ってくださいます。
Then the Lord will fight for us.
この出エジプト記の14章14節にこう書いてあります。
Exodus 14:14 says,
主があなた方のために戦われる。
The Lord will fight for you.
あなた方は黙っていなければならない。
You have to be quiet.
おお、すごい言葉ですね。黙ってなければならない。
Have to be quiet.
もう主に委ねるということです。
That means we should just leave things to the Lord.
その安息の中で私たちが何をすべきか耳を傾けましょう。
And in the situation of resting God, we pay attention to what
もちろん悔い改めが必要かもしれませんし、
Maybe we need to repent.
束縛があるならば、
If there is a binding,
あるいは何か、ね、和解が必要であったり、
if there is need of a reconciliation,
生き方を変えたり、なんかいろいろすることあるかもしれないけども、
there might be something that we need to change.
まず主の前に行きましょう。
But let's go to God first.
そこで私たちはこの安息することができるんです。
That we can rest in him.
そうするとイエス様はそこに住まわれます。
Then there Jesus will dwell.
皆さん、ベタニアの意味をご存知でしょうか？
Do you know the meaning of Bethany?
悩む者の家です。
This is a house of the troubled.
悩める者の家です。
This is a house of the afflicted.
聖書にこの心の貧しい者は幸いであるという言葉がありますけども。
The Bible says, the blessed are those who are in the poor.
それこそ本当に悩む者のということです。
That is a heart.
イエス様は悩む者の場所を選ばれたんです。
Jesus chose the place.
悩みの中においても主を求め、主によって安息を受ける者たちがいるその場所を主は選ばれたんです。
Jesus chose the place of the afflicted.
主は悩む者の家をよみがえりの場所に選ばれたんです。
He chose the place of afflicted as a place of resurrection.
悩む者の家において後世にまで語り継がれるような礼拝が行われたんです。
And Jesus in the house of the afflicted, the true worshipper.
そして悩む者の家から天に昇られたんです。
And in the place of the afflicted, Jesus ascended to heaven.
今悩んでる人がいるでしょうか。
Is there anybody here who is troubled and afflicted?
そうであるならば主は今言われます。
If so, the Lord says to you.
そここそ私が選んだ場所だ。
That is a place.
私が平安を与える。
I will give you peace.
私がそこで奇跡を表す。
I will do miracles there.
私がそことそこの場所から天と地をつなぐんだと主は言われます。
That place, I will connect heaven and earth.
ですから主を信頼しましょう。
That's why I trust in the Lord.
そして御言葉にとどまりましょう。
And remain in the
Word. そうするならば主は奇跡を行ってくださいます。
Then the Lord will do miracles.
アーメン。主に拍手を捧げましょう。
Yes. Praise the Lord.
アーメン。ではお祈りします。ハレルヤ、主を感謝いたします。
Thank you, Lord.
今日与えてくださった新しい啓示をありがとうございます。
Thank you, God, for giving us revelation.
あなたが私たちのうちになしてくださっている御業を感謝いたします。
Thank you, God, for the work that you are doing in us.
今日私たちはあなたの前で安息をいたします。
Today, we find rest in you.
心を悩ますのではなくて、
instead of having our heart troubled,
あなたの前に安息いたします。
We rest in you.
イエス様がそこに来られるからです。
Because you come.
そこで私のうちにどうぞ安らいでください。
Please rest.
自分の力ではそれはできませんが、
We cannot do it on our own.
あなたがそれをなしてくださることを感謝いたします。
But thank you that you will do it.
ですから今私たちは決心をします。
Today, we decide.
あなたのうちで安らぐ決心をいたします。
To rest in you.
ハレルヤ、主を感謝いたします。
Thank you.
そして今ここにいる悩む者の上がいるならば、その上にあなたの見ておいてください。
Put your hands on those who are afflicted in their hearts right now.
ハレルヤ、主を感謝いたします。
Thank you, Lord.
そして私たちに新しい啓示を与えてください。
Please give us new revelation.
あなたが安定してくすんでくださるという啓示を与えてください。
Thank you, Lord.
それによってあなたが素晴らしい御業を行ってくださるからです。
And you will do great works, great miracles.
ハレルヤ、主を感謝いたします。
Thank you.
イエス・キリストの名によってお祈りいたします。
In Jesus' name.
それぞれ主の前に出ていきましょう。
Let's go to the Lord.
そして主に語っていきましょう。
And let's speak to the Lord.
重荷を下ろしていきましょう。
Put down your burdens.
主は聞いておられます。
The Lord is listening.
主は皆さんの祈りを喜んでいます。
The Lord is rejoicing with you.
ハレルヤ。自分の言葉でどうぞ表現してください。
Please pray.
主を感謝いたします。おらばばばばばばばがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたがたが
あなたはベタニアという本当に取るに足らないような小さな村を選んでくださいました。それはそこに本当に死を慕い求める者、真の礼拝者、真の奇跡の起こる期待の信仰があったからです。アレルヤ、主を感謝いたします。どうぞ私たちの心をどうぞベタニアにしてください。
Make our hearts.
あなたがそこから天に昇られたように、この天と地をつなぐ役割をどうぞ私の上になしてください。どうぞ自分の口で言ってください。私の上にどうぞそれをなしてくださいと。
Lord, do that in our lives.
ハレルヤ、主を感謝いたします。
Thank you, Lord.
今日本当にここにあなたがおられることを感謝いたします。
Thank you, Lord, that you are present in our midst.
特別な油注ぎを感謝いたします。
Thank you, God, for your anointing.
解放の油注ぎを感謝いたします。
Thank you, God, for your anointing.
今日あなたが新しく私たちを新しくしてくださることを感謝いたします。
Thank you, God, for renewing our lives.
恵みの力を感謝いたします。
Thank you, God, for the power.
あなたに心を向けます。
of grace.
あなただけが本当の私たちに希望を与える、救いを与える方だからです。
You are the only God who gives us hope.
アレルヤ、主を感謝いたします。 イエス・キリストの名によってお祈りいたします。
In the name of Jesus.
アメン。
アメン。
アレルヤ、主を感謝いたします。
Thank you, Lord.
あなたの油注ぎが下るときに私たちが新しく作り変えられることを感謝いたします。
When there is your anointing, we are transformed.
私たちはあなたに反応いたします。応答します。
We respond to you, Lord.
私たちのうちで始めてくださる新しい技を感謝いたします。
Thank you, God, for the new work that will do, that you will do in our lives.
主を感謝いたします。
Thank you, Lord.
イエス・キリストの名によってお祈りいたします。
In the name of Jesus.
アメン。主に拍手をあげましょう。
Amen. Let's give a clap to the Lord.
そして互いに祝福し合いましょう。
Let's bless one another.